これは普通に、うん、と思いました、素直に、うんうん、そうね。ただなんていうかな、まあ、彼女は、うん、まあ、すごい苦しい思いもしたし、うん、でその絵を描いてくれたお友達と一緒にこういうことを発信したいっていう気持ち、もちろんブログで自分で描いてたのを漫画家にしたから発信したいって気持ちもあるだろうし、啓蒙的な意識はものすごくあると思うんですね。本当にフランス人分かってねえから何とかしなきゃって気持ちがあるんで、そこの部分が全面的に出てるからだと思うんだけど、その何ですかね、その漫画として面白くするんだったらば、やっぱもう少し前進すれば面白いのになっていう残念なところはちょっと思う。だからやっぱ漫画としての面白さを率先すると、その啓蒙性っていうのはやっぱどうしても薄れちゃう、いろんなニュアンスが入るんですから。だから多分な、見えない違いはこういう着地でいいと思うんだけど、ちょっとその周りのその理解のない人たちとそのいろいろ違う私たちみたいなところがちょっと二項対立になっちゃって、一次元的なところで終わっちゃってる感じがちょっとする
ん
です
よね。
だからそのいろんな違いが分かってるビューティフルピープルとそれ以外っていう、ちょっとそういう意味ではその啓蒙する意味ではっきりした構造になっているんだけど、ちょっと構造が単純すぎるから、もしそのアスペルガー的なものを漫画的に面白くするならば第2巻目以降だと思うんだよね。だからこういうこと言っちゃうとやっぱりメッセージ性は弱まるけど、それはそれでやっぱり一緒にいれば、なんだよそれみたいなこともあるわけじゃないですか、絶対
わかりますよ。
でもそれを違いも乗り越えてっていうところまで行くのがゴールなんです。だから漫画として面白い場合は、そのなんだよそれっていうか、ちょっと面白話もあるんだけど、ちょっとその彼女の本当に辛い話とか、周りのあまりにもご無体な態度が気になって面白いにならない、でもそれをちょっと客観視して、そのアスピーの人たちもちょっと変な時感じる時もあるけども、それはそれで面白い時もあるし、やっぱりその客観性が必要だよね。だから漫画を描いてる、別人が描いてるっていう意味では、その視点を置けるわけです、だから観察者として描ける視点が入ると、多分、よりもっとニュートラルな視点から面白がれるとか、もっとそのちょっと引いたオルタナティブコミックの面白さが出るから、で今回のやつはそのジュリーさんの原作があって、で漫画描いて、これコミックの後半にも出てくるんだけど、ジュリーさんのチェック通した、だからどうしたってジュリーさんの主観なんですよ、ものすごく。こう発信したいっていうのをそのまま多分やってるだろうから、だからこの次のところでもう少しその作家の人たちが、あのアスピーの人とそうでない、それのディスコミュニケーションはあるけども、なんかそのズレの違いの面白さと、でやっぱりそうでない人に対しにとってはお前全然分かってねえなと、なんだよそれってイライラってする時もあるけども、でもそれを理解した上で、あでも彼女はこう撮っちゃうよね、気をつけなきゃなとか、でもそれはそれで、まあ、彼女の面白さでもあるし、っていう風になっていくのが大人対応です。で実際アスピーの人たちも変われない人じゃないし、でそういう人たちもいるけど、まあ、僕の周りにもいるし、今まで会ってきた人たちもいるけど、そういう人たちってその心情をすぐわからないことがあっても、何ですかね、やっぱりケーススタディしてるんだよね。あ、こういう時は彼がどう思ってるかっていうの直接わからなくても、こういうふうに対応していくんだなみたいなことってやっぱり、そこが大事なわけですね、違いのところに。でそこの違いがまたあのトンチンカンが取り違いして面白くなるみたいなところが多分漫画の面白さだと思うんだけど、多分そこまで踏み込めてないっていうね。だからあの漫画としての多分この彼女の最初の序文のところにあったけど、この私の政治生命というか宣言みたいな部分ははっきりこれで出てたけど、もし漫画として面白くしたんだったら、多分第2巻目の方が面白くな
る。そうだよね、
このマドモアゼル・カロリーヌさんとジョリー・ダシュエさんの絶妙な距離感とさじ、なんか舵の切り合いがうまくいったら面白くなる。だからそこら辺は多分本人たちも分かってると思うけど、 私の体験談って書いてあるけど、うんうん、ちょっとこれ読んでみるとそのジュリー・ラシエさんと中に出てくる女の子の名前違うんだよね、うん、
そうそうそうそう、
ね、うん、読んであ違うんだと思ったけど、うん、多分マルグリットさんちゃんっていう女の子が出てくる、うん、だからかなり自分の話だろうけど、うん、そのある程度その、うん、匿名性を持たせてる、うんうん、そうじゃないと相当周りの人は嫌なやつになっちゃうからっていうのもあると思うんだけど、本当周りの人はムカつくやつだらけなんで、見てムカムカしてほしいんですけど、あと隣に住んでるセクハラ野郎とか、まあ本当に
来るってことは言われたことある、
最悪な夫とお隣さんがいるんですけど、彼氏の無理解も本当に辛いんですけど、本当にね、グルテンなんですよね、まあダメだとか言ってるのにさ、パン食うとかさ全く理解してない、
お前なんで一緒にいるの、
無理解度が半端ないっていう、まあ彼氏とか出てきて、まあ本当にもう居心地悪い気持ちになるんですけど、だからそこを乗り越えて、なんか面白くなった時にこの主人公の女の子の愛らしさとか周りの人と の, このコミュニケーションの面白さっていう、もっとこう人間的に成長した面白さが出てくるので、アスペルガーギャップコメディとか言うと怒られちゃうかもしれないけど、やっぱ漫画としての面白さが出てくれば、次のもしね話が出ればもっと伸びしろはすごいあるなと思いましたね。ただ1巻目はかなり辛いですね周りのやつが嫌すぎて、
まあ、ちょっとまあ、ちょっと読んでみて
読んでみてって、うん、そうそうそうそうそうっていうふうな僕の感想でした、はい、割と素直に、うんうん、そういう感想も、はい、だからミナヤ君の言ったのは全然誇張じゃないです、はい、で続きました、
続きました、